エイジ
ー修二
亮の心の触れ合い
演歌旅。
この番組はオフィス46の提供でお送りします。
皆さんこんばんは、エイジこと黒川エイジです。
こんばんは、修二こと川崎修二です。
こんばんは、リョウこと水木亮です。
はい、今週もね、やってまいりました、はい。まあ、2月にね、入りまして、まあ本当2月と言いますとまだまだ寒いですよね。
そうですね、
1年で一番寒い時は2月
がね、
言いますけどね。
またね、その一番寒い時期に、まあ今までね、僕ドラマで大岡越前2月からの撮りだったんですよ、今まで。
うわ、
だからちょうど撮影が終わる頃に桜が咲く時期だったんですよ。だからもう2月から4月の外にいる時の寒さなんかもよく分かってるわけですよ。
外やもんね、
撮影は。だから下にね、着物着てるんだけど下にこうパッチとか履くわけ、
はいはいはい、
寒いから、で履くんだけど、やっぱりこう走ると、こう着物がヒラヒラなるでしょ、で下履いてるそのパッチのその黒いのが見えたらダメっていうので、こうまくり上げるわけよ。もう腕なんかも長袖切れないから、もうね、全部袖まくり上げてやってた、そういう寒い思い出がね、ありましたけど、ちょうど昨年撮った撮影っていうのがちょっといろんな関係でね、ちょっと遅くなりまして、
はいはい、
9月から11月って、これがまた最高の時期、いい時期でした。
そうですね、
暑いのから、
そうそうそう、涼しくなる。
そうそう、涼しくなりかける。
かけ。
うん、かけ。だから夜の、ナイトロケとかになると、ちょっと肌寒いかなと思うけど、それはほんと11月3日に撮影が終わったんですけど、最後の撮影っていうのはちょっと肌寒く感じたぐらいで、一番いい時期でしたね。だからこの2月のね、外にいる時の寒さっていうのは、もう本当にわかりましたね。寒いの、しゅうちゃんも弱いよね。
もう全く弱いですね。
全く弱い。
だから僕も何回か撮影させていただいたときに、中にシャツとか着てたら、脱ぎなさい言われるんですよ。
そうそうそうそう。
もういじめやなと思うぐらい。
だからね、僕なんかもね、撮影用の、シャツっていうのが全部揃えてるんですよ。
いや、僕もなんか、ここを切ったら先輩に教えてもらって、シャツのこの襟のところを
ハサミ
で切ったんですよ。
うん、
切って着ていってんのに脱ぎなさいっていう。
それはいじめやね。
それいじめや。なんでいじめ。
それはなんか気に入らんことをしたんやろ。
してして。
君がちゃうの。
してない。ちょっと。
りょうちゃんもね、ドラマではね、まあお世話になりまして、
そうですね。
ご一緒しましたけど。
はい。
けど外のロケってないでしょ。
はなかったですね。
現代劇ちゃうかったっけ。
あ、でも時代劇に一回出してもらった時は外でしたけど、ちょうど暖かい時期だったんで大丈夫でした。はい。
ねえ、なんか、りょうちゃん現代劇のイメージだよね。
そうよね、スーツ着て、ね、
大江戸総様を出していただきましたもんね。
はいはいはいはい、大江戸総様ね。
はい。
そうそう、あの時ご一緒したよね。
そうですね。
そうそうそう。はい、まあほんとね、菅明先生のね、お力添えがありまして、
はい、
ドラマの方でも頑張らせていただいておりますけど、まあ僕も本当ね、よくお客様にもね、言われる時あるんですよ。
はい、はい、はい。
もう歌か役者かどっちが本業やって。
ああ、そうやね。
よく言われるようになりましたけど、けどやっぱりね、両方追いかけるっていうのはやっぱりね、さんは欲張りやって皆さん言うんですよ。そんなね、二頭ものね、一頭も得ずっていう、言うやろって。だからそれは無理やってみんな言うんですけど、まあ、できる限り両方頑張りたいなと。
日にちの調整も難しいしね。
確かにね。まあ、撮影になりましたら1ヶ月ぐらいすぐ撮られるじゃないですか。まあ、けどね、撮影っていうのは、まあ、そう、自分の未熟さっていうのをすごく痛感にね、感じることも多いんですけど、監督さんにこう結構きつく言われたりとかね、決して楽しい場所っていうのは言えないと思うんですよね。やっぱり皆さん戦ってますから、いい演技をするためにね、もう毎晩毎晩、撮影が終わって帰っても部屋でずっとセリフの勉強してたりとか、心が休まらない。けど終わった後っていうのはね、これ忘れられないよね。この感動は。
なるほどね。
でね、ドラマ見てたらね、全然その泣くようなシーンでもないのに、泣けてくる。それだけ
感動。苦労した。
そう、この時こうやったな、やったなっていうね、泣けるところがあるんですよ。そういったね、思い出がたくさん 詰まったね、はい、ドラマの撮影でございますけど、うん、まあ、しゅうちゃんもりょうちゃんもね、はい、もう皆さん出てますんで、
はいはい、
またドラマの方でもぜひ皆様もねご注目いただきたいと思います。
そうですね、
はい、そっちの方でも頑張っておりますけど、やっぱり歌の方では頑張ってます、この曲でね。
川崎修二です、風の川です。
男が一人飲む酒は酒継ぐ相手はなくていい、ポロポロ酔えば思い出側をゆらゆら揺れて旅をする、拾いつつ捨ててゆく人生は前も後ろも風の川。
川崎修二で風の川聞いていただきました。
はい、もう皆様にはもうおなじみのね一曲じゃないでしょうか、風の川。
嬉しいですね。
ねえ、やっぱりあのカラオケ大会なんかにもどんどん出てもらいたいですね。
そうですね、うん、
しっとりとやっぱ歌うのもありですけどね、
う
ん、
そうす
やっぱこの曲っていうのはやっぱ思いをすごくなんか心で歌うっていうイメージがあるんですよね、この曲。
まさにそうなんです、はい、でもどんな歌い方でもできる、演歌っぽく歌おうと思えばできるし、うん、まあちょっと歌謡曲調に優しくも歌えるし、
うんうん、
あの自由自在でございますから、
ね、歌いがいがあるね、
もう皆さんの思いを
一曲ですね、
乗せて、はい、
はい、まあ、そしてあのりょうちゃんでございます、
はい、
酒場のカモメ、
はい、
ねえ、もう皆さんもおなじみだと思いますけど、はい、まあ本当あの全国まだ全部は回ってないでしょ。
まだ全部回ってないですね。
ねえ、はい、もう本当ねえ、やっぱり早いうちにね、
そうですね、回りたいですね、
皆様に ね知っていただきたいと思います、はい、それでは曲紹介お願いします。
はい、それでは水木亮で酒場のカモメ聞いてください。で酒場のカモメ聞いていただきました。
はい、ぜひ皆さんもね、はい、覚えていただきたいと思います。それではですね、ここでちょっとのコメントをいただいておりまして、
はい、
もう皆さんね、もう、はい、ギタリスト、
はい、
もう日本で有名な超有名な方でございます。わかりますよね、
は
い
は
い、
もちろんです。
はい、
斉藤勲先生、
はい、その斉藤先生からですね、
はい、
こちらの番組に、コメント、そしてね、
はい、
ここだけの話ですけどね、ちょっとした生演奏してくださるそうでございます。ぜひ皆さん聞いてください。
エイジ、シュウジ、リョウの心の触れ合い、 演歌旅をお聞きの皆さん、こんばんは。ギターの斉藤勲です。私は演歌の、船村先生の弟子の、まあ、弟子なんですけども、なんか、いい曲がないかと思って、今日皆さんに聴いていただきたいなと思うんですけども、やっぱりひばりさんとの思い出が多いんで、ひばりさんの曲をちょっとね、弾いてみたいなと思いますけども。悲しい酒です。本当にひばりさんのこの曲を聴くと、ポロッと涙を流すシーンがすぐ思い浮かびますけども、皆さんどうでしたでしょうか。ギターの演奏を聴きたいときは私の CD、販売しておりますんで、ぜひ、お買い求めください。ありがとうございました。
いやー、本当にね、こう痺れますよね。
そうですね。
なんかいつもね、まあ、ゲストの方、歌流し、聴いていただいたり、まあ、僕たちのね、歌を聴いていただいてって、やっぱりその伴奏と、この歌のハーモニーっていうんですかね。そうですね。それをずっとこう聴いてると、この演奏って、ギターの音色っていいですね。
いいですね。
ギターだけをこうじっくりと聴くことってあんまりないですから。
そうですよね。なんかこう、シューちゃんとか、なんかこう、ワインをこう、転がしながら聴いてそうなね。
そうですね。
ガウンかなんか着てね。なんか
そんな。ガウン。ホテル。
うん。なんかそういう、こう、窓際でね、夜景見ながらね。
はいはいはい。
なんかそういうシューちゃんのイメージ。があるけど関係ないですか
ね。いやいやいや、うん、まあそういうやってみたいです
ね。やってみたいですね。
でもなんか歌、こうギターの音色がなんかこう本当にこう歌に聞こえるような。
うん、ギターと言いますと、だってしゅうちゃんもギターをね勉強されたりしてたのは僕知ってますよ。
はい。
コンサートでもギターを弾いてね。やったっていう噂も聞きました
し、ライブでやったんです
よ。ギター好きなんですよね、しゅうちゃんもね。なんか、ね、まあ、そういったね、
学芸会みたいでしたけどね。
いや、それがいいんですよ。まあそのギタリストでは最高峰とね言われてるのがこの斉藤勲先生でございますけど、ライブ音源でですね、オフィス46の懇親会で、
はい、
一曲ね弾いていただいたこの曲があるんですけど、
うん、
もう痺れる一曲でございますんで、ぜひね皆様に聴いていただきたいと思います。リンゴ追い分け、聞いてください。ここでですね、はい、もう一方、この番組にコメントをいただいております。この方もですね、
はい、
りょうちゃんと僕一緒でございます。日本クラウンの大先輩でございます。
はいはいはい。
同じ名前でございますよ。
あ、男前。
男前。
男前。名前が一緒
ね。名前が一緒っていう話をしてるんですよ。
そうそうそう。
うん、
はい。
しゅうちゃんでございます。
この方も。しゅうちゃん。はい。
いや、ほんとね、僕日頃からね、親しくさせていただいてまして、うん、もうほんとデビュー当時からね、もうほんと可愛がっていただいてるというよりも、すごく仲良く、してくださって、はいはいはい、いつも元気なんかね、電話くれたりとか、するあったかい方でございましてね。秋岡修二さんでございます。
はい。
その秋岡修二さんからですね、コメントをいただいておりますんで、そちらの方どうぞ。
心の触れ合い演歌旅をお聞きの皆様、英二さん、修二さん、亮さん、こんばんは。秋岡修二です。新曲が出ると特にもう半月のうち、そうですね、半月の人、一月のうち半月ですね。ほとんど旅に出てるという、まあ、こんな私たち職業でございますけども。昔はね、旅大好きだったんです。で、最近ちょっと旅が嫌いになったってわけじゃないんですけども、早く家に帰りたいなということができまして。それは実は私の家族が一人増えましてですね。家族が増えたよと。ファンの方はどなしてんって今ドキッとしてる方がいらっしゃるかと思いますが、実はですね、ひょんなことでカタツムリを買うようになりましてですね。これただ野菜ジュースを作ろうと思って野菜をいっぱい買ってきたら、そこからちっちゃい赤ちゃんカタツムリが出てきまして、逃がしても鳥に食べられてもかわいそうやし、猫に食われてもかわいそうやから、ちょっとで大きくなるまで買ってあげようかなと思ったら、もう一年経ってしまいまして、今度もう可愛くてしょうがなくって、早く帰らなきゃ、カタツムリのために名前までつけました。デンデンという名前です。デンデンのために早く帰らないかなと思いながら、日頃、最近旅をしている秋岡修二でございますが、そんなデンデンのことを考えながら、 新曲頑張っております。威風堂々という新曲が発売になりました。今回はですね、作詞が、新本壮子先生、そして作曲が秀川優先生です。で、この両先生、初めて、曲をいただいた先生なんですが、作曲の秀川先生に、作品をいただいて、ご挨拶がてら、ちょっとお宅にお邪魔して、ご挨拶させていただこうということでお邪魔しました。で、せっかく行ったんで、覚えた歌を歌って聴いていただこうということになりまして、で、先生の、お宅がありましてね、その、地下に、ちょっとレッスン室というか、先生が、ピアノ弾けるような、防音した部屋がありまして、そこで先生のピアノの演奏で、威風堂々を歌いました。そしたら先生が、お、秋岡君はここはこうやって歌うのかって。そう歌うんだったらね、ここはね、ちょいちょいちょいと書いて、この方がいいよって。ちょっとこれで歌ってくれるって歌い直しました。ほら、やっぱりこの方がいい。でね、ここを書いたらね、ここもこの方がいいんだよね。ちょっとどう歌ってみてくれるって歌ったら、ほら、この方がいい。じゃあ、ここもね、って全部変わってしまったんです。はい。僕にとってはなんかすごく得した気分というか、僕の生の歌声を聞いて、先生がインスピレーション、その時の感性でメロディーをつけてくださった、なんかフルオーダーで出来上がったような、今回はそんな楽曲で、僕にとってもとっても歌いやすい曲になってますんで、皆さんに歌っていただいてもきっと歌いやすい曲に仕上がってるんではないかなと思います。そんな男の人生を歌った威風堂々という歌、どうぞよろしくお願いいたします。秋岡修司でした。
秋岡修司さんで威風堂々お聞きいただきました。それでは、黒返しの歌も聞いていただきたいと思います。真夜中のブルース。
この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。宛先は
郵便番号 650-8580 ラジオ関西心のふれあい演歌旅まで。ファックスの方は 078-361-0005 078-361-0005 まで。 E メールは enka@jocr.jp enka@jocr.jp までどしどしお寄せください。
はい、あっという間のね、
はい、
ありがとうございました。本当最近ね、この番組にコメントくださる、先生方であったり先輩のね歌手の方であったり、たくさんいらっしゃいますけど、本当今日もですね、斉藤勲先生、そして、秋岡修司さん、
はい、
からいただいたわけでございますけどね、本当に皆さん、リスナーの皆様も聞いてて、こんな方がこの番組にコメントくれてるんだってね、びっくりされてる方結構多いみたいなんですよ。
心温まるね言葉をいただきまして、ね、僕らも本当に後輩としてね、
そうですね、また聞いていただいた方はですね、
はい、
一度またこの番組に向けてですね、また、おはがきなんかをいただければね、
ぜひぜひ
嬉しくね思います。また来週まで頑張っていきましょう。それではまた
来週。
この番組はオフィス46の提供でお送りしました。
から4